経営参謀ラジオ。皆さんこんにちは。会社業績を倍々にする社外 CFO の倍光崎です。よろしくお願いします。
インタビュアーの勝木陽子です。倍さん、今回もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。今日はですね、またスペシャルゲストに来ていただいております。
第2号、
はい、富永代表取締役の島田誠さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
じゃあ初めての方もおられると思うので、早速なんですけども、やっぱ下野さんの会社の紹介と自己紹介を少しお伺いできますか。
いいな、ありがとうございます。じゃあ早速、自己紹介させていただきます。私は鋳物を作ってる会社の代表を務めてまして、まあ、高知県でも珍しい鉄の鋳物を製造している、まあ、製造業を営んでおります。主に船の部品であったり、あと産業機械の部品、皆さんのまあ暮らしに役立つようなそういったものを作っている会社でございます。まあ、業歴は今67年目を迎える企業でして、まあ日々技術を研鑽しながら各方面で活躍している、まあ、そういったような会社でございます。よろしくお願いします。
お願いします。
ごめんなさい、鋳物って何ですか。
あ、鋳物ですか。鋳物というのはですね、まあ、型に、まあ、主に砂型なんですけど、その砂型に金属を流し込んで、それ冷えて固まったものがいろいろな部品とか形になるんですけど、それが鋳物って言われてるんですね。まあ、古くは大仏さんとか坂本龍馬の銅像も鋳物でできてます。はい、
高知県の伝統産業でもあるってことですか。
もう古くからあるので、まあ 高知県の伝統産業でもあるかもしれないんですが、まあ、全国では、まあ、特に有名なところだと桑名とか埼玉県の川口とか、まあ、そういったところが主に鋳物産業として発展してきたんですね。まあ、素経済として、まあ、日本では欠かせないようなそういった産業だと思ってくださったらありがたいなと思います。
ありがとうございます。
そうなんですよ、だからね、鋳物っていうのも最初に全然分かんなくて、で一回あれ何年前かな、最初に島田社長のとこに工場を見せてもらいに行って、その鋳物のイメージが分かんなかったんですけど、はい、なんかそのさっきの砂にあれ何度ぐらいあるんですか、鉄を何 1000度以上でしたっけ。1500度溶かして真っ赤になったやつをそこに入れて、はい、それめっちゃ熱いからすごい、なんかこう、なんていうんですか、この手袋とこの、
ね、
呼吸もできないから、この酸素ボンベみたいなものをつけて違うんですか。
まあ、酸素ボンベまでは今はしてないんですけど、まあ、要は
なんか顔になんかやってましたよね。
はい、
ね、
まあ、要はその1500度ぐらいになるとですね、ちょっと目が、まあ、その溶けた鉄を見ると目を痛めるんですよ。それをこうゴーグルとかしたり、
あ、そういうことか。
それとまた耐火の、まあ、手袋であったり服であったり、まあ、そういったのをこう着用して、まあ、作業に当たってるというような形ですね。うん、
これだから実際の出来上がったものをいたら多分、あ、こんなものにもみたいなのあると思うんですけど、なんか身近なものってどんなものが何かありましたっけ。
一番皆さんにとって身近なものだと、当社手掛けてるのは高知市 のマンホールの鉄蓋ですね。高知城とから、まあ、広め市場から駅までの間にですね、ちょっと皆さんもこう下の方にこう目をやっていただくと、ちょっとデザインされたマンホールがあるんですね。カツオがデザインされたりとか、高知城とか、鳴子とかですね。ね、3種類今、そういったデザインされたマンホールが設置されてるんですけど、それを当社が、まあ、手掛けました。
マンホールって、そう、いろんなデザインのマンホール今すごくそれを集め、なんか写真を集めてる人もいるぐらいですよね。
マンホールカードとか有名ですよね。まあ、いろんな自治体というか各都道府県で、まあ、そういった伝統産業だったり、まあ、最近ではアニメのキャラクターとか、そういったものがデザインされたりとかいうところもあると思います。
そっか、そんなものも、でも船とかも確かやられてませんでしたっけ、船みたいな。
あ、船もあのやって、ま、やってますね。当社の場合は、ま、船の、ま、なんて言いますかね、こうスクリューの部品とかの中にあの、ま、バルブっていったらちょっと専門的になっちゃうんですけど、ま、船を動かすために必要な、ま、部品っていう形で、ま、ま、主にそういったものを、ま、鋳物からあと機械加工とか、そういったことで、ま、組み立てまで一部はやってます。
え、創業がどのぐらいでしたっけ？
創業が1959年。
ああ、じゃあ60年ぐらい
ですか。はい、今年で67年目になります。
その67年の間にやっぱ売れてるものというか作られてるものっていうのは結構変わってきてるんですか？それとも大体似たようなものをベースになんか作られてるとか、なんか変化みたいなのありますか？
まあ、1985年に当社今の工業団地に今ちょっと会社あるんで、そちらに移転してきたんですけど、それ以前はあのもっとこう街中の方で、あのキュポラって言ってちょっとあのコークスとかを使ってあの鉄を溶かしてたんですね。まあそれで当時はまあどちらかといえばまあ地場の産業とか、まああの昔は林業とかも盛んだったんですけども、まあそういった林業機械の部品であったりとか、まあそういった地場の仕事からまあ最初はスタートしたんですけど、まあある時からやっぱりあの県外からまあいろいろなそういう繊維の繊維機械の部品であったりとか、先ほど言った船とか、あの県内のまあ産業だけではなかなかこうあの飯が食っていけないと、まあなかなかそれでは会社がなかなか、まあ、なんて言います、事業は存続できなくなってくると、思いまして、まあ、県外からもお仕事になることを、あの、まあ、状況をこう伸ばしていったっていうのが、もうちょうどそのこちらに移転してきたぐらいにとったらです
ね。じゃあ、場所を変えて、ものづくりの、まあ、製品というか、種類を増やしながら事業を、まあ、拡大されてきたっていうような感じですね。
そうですね。はい。
なるほど。ちょっと島田さんのパーソナルな部分もお伺いしたいんですけども、
はい、
なんかその、最初は、その、今の富永さんに入られてないってお伺いしたんで、どんな経緯で、なんかこう入ろうと思ったきっかけとかってどんな感じなんですか？
ちょっとまあ遡るとあれなんですけど、私がもともと生まれが、ちょうどこの、あの当時、そのキュポラで創業してた、あの、まあ、鋳造工場がちょうどあったんですね。そこのすぐ近くで私生まれまして、うん、鋳造工場の中がこう遊び場だったんですよ。で当時あの小もうそれこそ小学校、まあ、6年生というか、まあ、中学校入るぐらいまでは、そこで、まあ、芋の作りを身近に感じながら育ってました。で、学生時代からはもうあまりなかなかこう触れる機会はなかったんですけど、でまあ、ちょっと私、まあ、正直あの、まあ、当時、まあ、あんまりこう勉強の出来が悪くてですね結局、まあ、受験も、まあ、いいところも行けず、で、まあ、大学もちょっと福岡の方に行かせていただいたんですけども、まあ、それ以降あの、まあ、当時向こうであのスーパーというの方に就職しましてですね、そちらであの、まあ、成果部門とか、まあ、そういったことを経験しながらやってたんですけど、まあ、当時あの就職氷河期でなかなかいい仕事もつけないとも言われてた時代だったんですけど、まあ、それ以降そこからちょっとあのまあ時代がだいぶまあ変わってきて、こう我々鋳物産業が非常に厳しい時代に突入したんですね。当時そのあのまあ海外から安い鋳物製品が日本国内に入ってくる時代になってきて、まあ大手さんも非常に厳しいから、そういうところにから買うようになって、例えば日本のあの我々のようなところから買う量を減されたり、あるいはその価格を叩かれたりとか、まあ、そういったような非常に厳しい時代の時に、まあどんどん、まあ、富永自体も厳しい時代からその、まあでまあ、若い人がどんどん辞めてっちゃってた時代だった。でその時にあの親族であった私にも、まあ、手伝えっていうことも当時のあの仙台社長からも言われましてですね、まあ、戻ってこいと言われて、まあ、言うたらまあ家業の一つだというふうに私も捉えましてですね、福岡からまあ高知に戻ってきて、まあ、当然その何も学んだわけでもないまま会社に戻ってきたわけ けですから、うんうん、役に立たないわけですよ正直まあ、でまあ現場の作業からスタートして、まあ一からまあものを覚えていくっていうことを、スタートして、で、はい、まあ入社してすぐぐらいの時にですね、ちょっとドイツの鋳物会社とのちょっと付き合いがあって、そちら研修を3ヶ月行かせていただくことになりまして、でそこであの、まあ、鋳物のいろはからあと、まあ、その、また鋳物の技術的な、まあ、ドイツと日本の違いとか、まあ、そういったこともその当時の、まあ、ドナウさんっていう、まあ、ドイツの社長さんがですね、いろいろ、まあ、ご好意に、私たちその若い、まあ、当時、まあ、入社して間もない子だったんですけど、まあ、何もわからない僕たちに親切丁寧に、まあ、教えてくださった。そこがまずちょっと基礎になってですね、うん、なかなかあの当時あの日本の、まあ、っていうかそういった鋳物作りの現場ではなかなかそうあの先輩がまあ背中を見せてなんかこう体系的にこう理論的に教えてくださる先輩とかあんまりいなくてですね、どちらかというと手を動かして覚えするような、まあ、そういったような時代だったんですよ。まあ、そこからそのドイツに行けばもうすでにそういったあの手を動かして覚えるんではなくて、ちゃんとしっかりとこう体系的にあの教育してくださるような、まあ、そういったあの仕組みが出来上がってて、そういったことであの教えてくださってるのがすごく印象に残ってますね。それが結局私のもう一つのベースになって、
その最初の下積み的なものってどのぐらいの期間やられてたんですか？
まあ、研修自体は3ヶ月だったんですけど、まあ、それ以降はもうあの、まあ、社内でまあ研鑽、あと、まあ、いろいろなまあ資格試験とかをこうと、うん、まあ、チャレンジしたりとか、うん、あとは、まあ、ちょうど30歳ぐらいになってからですけど、あの、まあ、いろいろな鋳物業界の、まあ、全国の会がありまして、まあ、日本鋳造協会、まあ、そこの会に参加させていただいて、まあ、いろんな工場を見学させていただいたり、そこ の、 あの、社員さんやあるいは経営者の方と交流がよりこう深まってきて、あの学ぶ機会がまあ増えて、まあ、私自身も成長させていただいたっていうような形です、ね。
部署でいうと製造をやって、次は営業、それって営業なんですか？どういう部署でやる
の？あの私現場3年ちょっとやってですね、それ以降はあの、最初資材のやって営業だったのね。うん、だいたい入社して5年後ぐらいがから営業し始めて、30日までから、まあ、そうですね、10年ぐらいは10年ちょっと営業やってました、
ね。じゃあそれをまあそこの後に役員になられて社長になられたっていうような感じですかね。そうですね、
38歳の時にあの常務、まあ、役員になったんですけど、でも常務もなったとはいえ当面はずっと営業活動はしてましたですね。
じゃあ結局10年以上、20年近く、社長になる前20年ぐらいいろいろ。
あ、そうですね、私40歳で社長になりましたので、うんうん、そうなんです。それまではだいたい12、3年ぐらい営業です、ざっくりで。
じゃあ結構その社内の中でも割と隅々までじゃないけど、だいたい現場とかいろいろな、はい、分かりながら社長にいきなりポッとなったわけじゃなくって、だいたいいろいろ経験されてるから、いろいろみんながどんなことを思ってるか分かった上で社長になったような感じなんですかね。
そうです ね、 ね、まあ、まあ現場経験というだけで見れば、まあ、3年ちょっとなので、うん、まあ、それ以降はずっとこうあの営業バタとかの方がむしろ多かったわけですから、まあ、現場の隅々まで見れてるかって言ったら、まあ、最初はやっぱり現場の社員さんとかとのこう摩擦とかも、営業側の視点と製造側の視点ってすごくこう、うんうん、水と油的なところあって営業はどうしてもそのやっぱお客さん目線でお客さんを、まあ、いいものを作って、まあ、当然あの納めたいと、で、まあ、お客さんからの、まあ、無理も聞いてあげなきゃいけない場面もあるんですけど、製造がやっぱ製造側の視点でやっぱりそう簡単に物は作れないわけで、やっぱいろいろなあのノウハウがあってですね、まあ、そういったところがなかなか理解 されてないんじゃないかとはよく当時あの現場の社員からは言われましたですね。何、うん、無理は言われてもって感じで。
でそんな感じで社長になられて、まあ、最近のちょっと話題でいくと僕もこの間貸していただいた時になんかその今すごい補助金額に呼び込むことをすごい若い方をされてる。それってどんな経緯でどんな感じで今取り組まれてるんですか？
最初はですね、まあ、自社であのマーケティング活動みたいなことを始めて、ね、
うん、
どちらかといえばお客様をにあの、まあ、刺さるような内容、まあ、要は営業向けの、まあ、例えば展示会に出展するとか、お客様が来た時にどう対応するかとか、まあ、お客様が見学した時にどう刺さるのかっていうところからスタートしてるんですけど、である時からはそのやはり今高知県もあの少子高齢化で若い人の、まあ、採用が非常に難しい時代に突入してるので、うん、採用面を強化しようという話になった時に、まあ、じゃあ何が刺さるのかっていうところでそのマーケティングのメンバーであの考えたのがやっぱりこう、まあ、見ていただくというか、まあ、学生さんにもこう見て楽しいような、まあ、そういったものをあの会社の中で用意しなきゃいけない、まあ、パンフレットにしてもそうだし、まあ、その実際、まあ、今だとこう鋳物の体験的なものができるようになったりとかですね、まあ、いろいろこれも外部からの情報を得ながら自分たちでこう、まあ、悩みいろんなことを消化してったっていう形なんですけど、それでまあある時からあの高知県の、 あの工業高校とか、
うんうんうん、
あるいはあの普通高校とか、まあ、そういったところとに、うん、まあ、実際あの鋳物の体験塾とか行かせていただいたり、で今はあの探究学習っていうあの、
うんうん、
高校生だとそういったあの授業がありまして、そことはあのコラボしながら、まあ、例えば、まあ、製造業としてまあこういった悩みがある、まあ、課題があります、まあ、人材ではこんな課題がありますっていうことを実際高校生の方に投げてですね、まあ、そういったことをお互いこうあの、まあ、情報をやり取りしながら、まあ、我々もそれによってこう課題解決に向けたあの高校生ならではの回答をいただいてですね、学ばせていただいたりと、まあ、そういった関係性も作ってまして、実際その深く知りたいっていうあの高校生の方もうちにすぐ見学に来て、まあ、いろんなことをうちの社員さんからまあ実際質問いただいたりとかして、まあ、非常にこう活発にそういった活動からそこをスタートして、まあ、スタートというかそこまでこう来てるっていう形ですかね。
なんか人数も結構どんどんはい、どれぐらいでしたっけ、なんか増えてるってお伺いしたんですけど、
まあ年間で大体300人ぐらい。
すごいですよね。多分高知県でそこまでやってる、なかなかね、受け入れも大変やし、ね、来てもらうっていうのもね、なかなか大変やと思うんですけども、まあその中でニーズを拾ったり、社会貢献とかでもね、そういうこともあると思うんで、まあそんな活動を積極的にされてるっていうような感じですかね。
もう最近ではその当社のトミネコっていうマスコットキャラクターがまあいるんですけど、もともとあれ鋳物で作った製品をアニメチックにちょっとまあリクルート向けにちょっとデザインされたものなんですけど、まあそれのまあ要は猫を前面に押し出したものですから、保護猫活動とかにもちょっと今活動してたり、その保護猫団体の方から実際そういったあの保護猫譲渡会とかそういったところに呼んでいただいて、まあ、当社のブースを出展させていただいたり、
うん、まあ、そういうことも
ある、はい、そういったことまで今ちょっと発展してきてまして、本当に、まあ、すごく勉強になります。
そうですね、ホームページも結構 あれですもんね、 猫とか、まあ、あの会社の玄関というか入り口にも猫があったり、ね、結構猫でいろいろされてキャラクターマスコットキャラクターみたいになって、なので鋳物とはちょっと遠いような感じだけども、ただまあそれがあることによって親しみやすいみたいなのがなんか出てきてすごいなというふうに思いますね。
そうですね、まあ、ありがとうございます。これの、まあ、今はもうホームページも、まあ、そういった猫をあしらったようなホームページになってまして、そこから今あの、まあ、 去年と今年の、まあ、年末年始ですかね、テレビ CM なんかもさせていただいて、それも猫をあしらったような CM になってたりとかして、まあ、ちょっとキャッチーな CM になってます。
じゃあそろそろそのあたりのこともまた、ちょっと今回はこれぐらいですかね、かつきさん。
はい、なんかね、ぜひ皆さん今聞きながらホームページをチェックした方もいらっしゃるんじゃないかと思いますけれどもすごい可愛らしいホームページで、これトミネコちゃん歩いてますね
そうですね、なんかありがとうございます。
そう、すごいいろいろ、まあ、こういうことによってすごく、さっき私が最初に言った鋳物って何ですかっていう、もう全く知られてないというような状態から、若い人たちにもなんかこのトミネコちゃんなんかを入り口にこう知られていくっていうような形になっていくわけですよね、はい、
当社も今ミッションで鋳物を身近にということで、はい、あらゆる産業とともに豊かな未来に貢献をするっていうことをちょっと歌ってましてですね、やっぱり皆さんにもこう鋳物を身近に感じ取っていただいて、当社にのみならずやっぱり産業の一部として皆さんも知っていただいて、まあ、そういった活動を知ってます、はい、
ね、キューポラというと、まあ、ちょっと、ね、年配の人たちはなんか聞いたことあるぞっていうことかもしれないけれども、若い人たちにとってみるとね、あ、なんだろうそれ、新しいっていう感じでね、捉えていただけるんじゃないかなと思います。すごく面白いお話でございました。この続きも楽しみ、ね、なんですが、次回もご出演いただけるということで、島田さんよろしいでしょうか。
はい、もちろんです。ありがとうございます。
よかったですよね、バイさん、はい、そしてバイさん、バイさんの本の方もぜひご紹介いただければと思います。
はい、稼ぐ数字、儲け続けている経営者はセオリーを知っている、 Amazon などでも購入できます。
はい、詳しくは番組説明欄にありますウェブサイトの URL からもチェックできますので、ぜひお願いいたします。数字を見れば経営が変わる経営参謀ラジオ、お相手は
会社業績を倍々にする社外 CFO 和井光明でした。
次回もお楽しみに。